にちは、ビーガンの浜本です。いつもは原宿神宮前にあるホワイトという美容室とカフェを併設しているお店の代表をしながら毎日美容師をしています。その他にマレとアモという犬を飼っているので、犬の首輪のブランドのチューという、ドッグアクセサリーのブランドのデザイナーもしています。ビーガンレザーを使って犬の首輪を作っているので、イタリア製のアップルレザーというですね、リンゴの廃棄処分のリンゴの皮を使って、レザーを作っているブランドがあるんですけど、そのレザーを使って、ドッグチョーカーですね、犬の首輪を作って、来月の4月から正式に販売開始しようと思っています。ホワイトはですね、ビーガンビューティーサロンというのをコンセプトにしていて、自然由来成分のみを使って薬剤だったりプロダクトを揃えて、お客様の髪の毛をきれいにできるように毎日やっています。そんな、ホワイトのコンセプトが、ビーガンビューティーということなんですけど、なんで、ビーガンビューティーにこう着目したのかというか、コンセプトにしたのかっていう話は一番最初に、のエピソードでね、少しこう話したんですけど、結構質問が多いのが、じゃあ逆に美容の商品の成分で動物性のものって何なんですかっていうのは結構多く聞かれていて、それをちょっとこう今日はね、分かりやすく、説明したいと思います。皆さんが普段使うもので言うとね、例えばシャンプーだったりトリートメントだったりワックスだったりとか、あとは美容室で言うとね、カラーとかパーマとかブリーチとか、いろいろあると思うんですけど、必ずしもね、植物性成分 100% のものだけじゃないと思うんですよね。例えばカラー剤だったりパーマ剤だったりとかって、すごく科学的なね、ケミカルな部分も結構多いので、植物性成分かどうかっていうのもすごい大切なんですけど、やっぱりそのケミカルのね、科学的な部分もちゃんとこう体に害があるかないかっていうのも結構大切に、選択していってほしいなっていうのは大前提としてあります。で、実際に動物性成分っていうとですね、例えば昔ね、その温泉とかに行った時に、バユみたいなね、馬の油のシャンプーとかっていうのをこう置いてあるのを見たことある人も結構いると思うんですけど、その、動物の油っていうのが結構こう、割とケラチンだったりとか、コラーゲンだったりとか、そういったところのね、その栄養成分っていうところで使われることが多くて、例えばね、カラー剤だったりとかシャンプーだったりとかにも結構そういう鳥とか、羊だったりとか豚だったりとかの、油っていうのが結構入ってたりとかします。あともう一つはですね、やっぱり動物実験っていうのはやっぱりしてるメーカーさんもね、まだまだ結構多いので、そういったところもね、こうしてませんよっていうような、例えばクルエリティフリーっていう、動物性のものがなく動物実験もしてないですよっていうような認証マークがついてる商品もあったりとかします。で、実際ホワイトもね、ビーガンカラーとかビーガンブリーチとか、そういうようなメニューがあるんですけど、そういったものは基本的にその先ほど言ったような動物由来成分、油系だったりケラチン、コラーゲンだったりとかも使用してなかったり、あとはですね、蜂蜜とかのね、蜜蝋とかね、そういったものとかも、一応ビーガンっていう観点においては弾かれちゃうので、そういったものも入ってなかったりとかします。で、やっぱ普段食事の方ではね、ビーガンじゃないんですけどっていうお客様もホワイトにはたくさんいらっしゃるんですけど、じゃあなんでこう美容の方は、ビーガンでっていうところで言うと、そもそもね、美容に関してはビーガンの薬剤、ビーガンのシャンプー、プロダクトでデメリットっていうのが 本当になくてですね、デメリットがない、まあ、イコールそのもちろん動物っていうものに対しては害がないので、まあ動物性のものを使ってない、またやっぱりそういうところから環境配慮っていうところで環境に負荷がないっていうのが2つで、あとはやっぱりもちろんね、そのお客様の髪の毛のダメージ、またはその頭皮へのダメージ、体の中の蓄積するものっていうところにおいても、まあ、動物性のものが入ってないっていうところで安心して使えるっていうことから、でかつね、最近すごくいろんないい商品が出ているので、今まではね、例えばまあカラー剤はこの色しかできなかったよとかっていうのが多少あったと思うんですけど、そういうのがもう今ほとんどないので、もう僕もね、お店始めてからもう2年以上経ちますけど、できないもの、まあ、でき仕上がり的に問題が生じてしまうっていうのは本当になくてですね、全てのまあね、ヘアスタイルご要望に、まあ、ほぼほぼと言っていいほど、まあ、そのビーガンメニューで対応できます。なのでもうそのビーガンのメニュー以外でやる選択肢っていうのが必要ないし、デメリットがないんですよね。で、じゃあなんで全部それにならないのかっていうと、まあ、なかなかね、いろいろな事情があったりとかすると思うんですけど、まあ、根本的にやっぱり当たり前にあるもの、日常的なものってやっぱり人ってそんなにこう疑問に思わないというか、こうやって多分食事とかね、食に関してもそうだと思うんですけど、じゃあこうね、子供の時から例えばじゃあ給食があって、親から出てるご飯料理があって、スーパー行けばお肉コーナーお魚コーナーがあって、でも普通の日常だと思うんですけど、じゃあ給食でね、出るそのメニューで、じゃあお肉だったり魚だったり牛乳乳製品があったりって、最初別に誰も疑問に思ったりとかってきっとないと思うんですよね。でも実はそれって、例えばスーパーで売られてるその精肉、お肉ってもともとその形、そのパッケージなわけじゃないですよね。実際にはまあ元々の例えば牛とか豚だったりから、まあ、畜産のね方が精肉して、いろいろな過程を踏んでスーパーのお店に並んでる、まあ美容商材もそうですね、いろいろなこうところを経て、いろんな成分が混ざってその商品ができてる。やっぱりこう一つ一つね、こうやっぱり過程とかプロセスとか、その元々となるねものがすごいあると思うんですけど、やっぱそういうところってすごい大切だなっていうふうに僕はすごい思うので、今までってね、こうどうしてもこう美容業界って、例えば仕上がり、こんなにカラー綺麗な色ができます、このシャンプーを使えばこんなに髪の毛がツヤツヤになりますとか、そういうものの方がやっぱり一番先頭に PR されてたと思うんですけど、じゃあそれって何でできてるのとか、どういう過程でこれできてるのとか、もっと言ったらどういうコンセプトの人たちがそれを作ってるのとか、その働いてる人たちの環境ってどうなのってとこまでなんかしっかり考えて物を選びたいなっていうのが僕が大切にしてることの一つで、やっぱり今の時代ってこうどうしてもね、こう情報がこう多くて、いろんな情報の中でね、皆さんも生活してると思うんですけど、やっぱりそういういわゆる本質的な部分、そういうところってすごいこれからの時代大切だと思うので、それをね、こうじゃあ一人一人がもう細かいところまで調べて選んでって大変だと思うので、だからホワイトとしてはうちのお店に来たら心配なくどれをやっても環境にも、 髪の毛にも頭皮にも、もちろんそのお客様にとっても安心して施術ができる、そういうような環境を当たり前に作るっていうのが一つこう僕のやりたかったことなので、でもっともっとね詳しく知りたいよって方に関してはいろいろとお答えしてやっていきたいなっていうふうに思ってますし、やっぱりねこう美容業界どんどんこう変えていきたいなっていうふうに僕も思ってるので、普通に今はねホワイトがこんなことやってるみたいな感じになってますけど、きっとね1年後2年後とか近い将来これがニューノーマルになるというか、このビーガンビューティーっていうのが当たり前になるっていうのがきっと近い将来あると思うので、なんかそういう風になれるように僕もこれからこう発信していきたいなと思ってますし、やっぱりね海外とか世界ではもうそれがスタンダードなんで、どんどんどんどんいい商品出てきてるんですよね。だからなんかこう日本の中でそういうものの中だけで終わるんじゃなくて、僕もすごい海外のね情報とかいろいろ見たりとかするんで、どんどんどんどんねこうビーガンのいいものがあったりしたらみんなにこうシェアしたりとかね、ホワイトでこう取り扱ったりとかしてやっていきたいなと思ってますし、まあ、そういうねプロセスとかねそういうコンセプトっていうのすごい大事なんですけど、まあ、何よりもねその髪の毛の質感とか、まあ、カラーの発色とかっていうところももちろんこうこだわってしっかりとしたクオリティのものをやっぱり美容師としては提供できるようにセレクトしたプロダクト薬剤でお店やっていきたいなっていうふうに思ってます。なんでね、まあ、動物性成分がいい悪いとかっていうよりは、動物性成分がなくても今までみたいに、もしくは今まで以上にこうクオリティの高いサービスだったりとか技術を提供できるような時代がやってきてますよっていうようなお話でした。で実際にね、お店に、まあ、2年半ぐらいやってるんですけど、僕がやっぱり大事にしてるのって、まあ、もちろんカットの技術とかカラーの技術とかそういう美容の技術っていうのはあるんですけど、やっぱりそこはすごく当たり前の部分なのかなと思っていて、もうそれはこうある程度こう自分も経験練習してやっぱりある一定のレベルってところは常にこうキープしながらもっともっとこう練習してスキルアップしてっていうのはなんかこう当たり前なことで、もっともっとねこう本質的な部分でたくさんの人をねこうよりライフスタイルを良くしていく、ハッピーにしていく、髪の毛をきれいにしていくっていう風にしていくためには、今言ったようなまあ、そういうコンセプトとか思い、まあ、どういうプロセスなのかとか、もっともっとそういう深いところまで僕らがこうしっかり考えてビューティーっていう部分を追求していくっていうのがこれから大切なことなのかなと思って今は美容師を毎日やっています。またねこうもっともっとこう細かい話になってくるとすごくマニアックなね話になっちゃうので、シリコンシャンプー、ノンシリコンシャンプーってどうなのとか、何がこう良くないのとかっていう話はねこうまた追って次のね機会にお話ししたいなと思ってるので、必ずしもケミカルの科学的な成分がいけないわけではないので、しっかりねこう有効なね化学成分だったらやっぱり僕らのね髪の毛だったり体に対する悩みっていうものに対してしっかりそういうアプローチができるんで、自然由来成分 100% ももちろん素敵なんですけど、しっかりそれぞれの方のお悩みに合わせた有効な化学成分もアプローチしていくっていうのはとってもこう大切な要素の一つなんで、そういう話はまた次の機会にじっくりできればなと思ってるので、今回はビーガンビューティー、まあ、動物性由来成分っていうところのお話になりました。 で、またインスタグラムのね、ホワイトアンダーバー浜本の方で、毎日のね、サロンワークだったりとか、仕事のことだったりとか、ライフスタイルについて、発信してるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それでは、今日もありがとうございました。またねー。ホワイトという美容室とカフェを併設したものを代表しながら毎日美容師をしています。ホワイトはビーガンフェッティサロンというのをコンセプトにしていて、自然由来成分だったりとか、動物性由来成分を使わずに、美容室の薬剤だったりプロダクトを全て使用して美容室をしています。その他に愛犬のマレとアモという犬を飼っているので、チューというですねビーガンレザーを使った、犬の首輪のブランドもしています。ビーガンレザーっていうのはですね、イタリア製のアップルレザーというリンゴの皮からできた、レザーがあるんですけど、それも全て廃棄予定だったリンゴの皮を使って作った、アップルレザー、それを使ってですね犬の首輪のブランドもやっています。普段の写真だったりはインスタグラムのホワイトアンダーバー浜本のアカウントから発信しているので、そちらの方をぜひご覧ください。本日はですね、ちょっとインスタグラムのフォロワーの方から DM をいただいて、ちょっとですね、メッセージというか、ちょっとお悩みというか、そのような、内容があったので、ちょっとそれについてお話ししたいと思います。で、今日はですね、僕ちょっとお休みなんですけど、友人とちょっと出かける予定で、東京の、ね、あきる野市の方にある秋川という川があるんですけど、そちらの方にちょっとこう行く予定があって、そこに行くまでのね、今車内なんですけど、いつもねちょっと音質悪くて申し訳ないんですけど、運転中なんで音質が悪くて申し訳ないです。ちょっと流し聞きしながらね聞いてもらえたらなって思ってるので、お願いします。で、今日のねそのフォロワーの方からいただいた連絡っていうのがですね、この間髪の毛カットしに来てくれたお客様なんですけど、ご結婚されてね、今あとちっちゃいお子さんもいらっしゃるのかな。その方はね、普段基本お肉をあんまり食べないようにしてる、ビーガンじゃないのかもしれないですけど、そういうのを意識してるっていうお客様で、ただね、旦那様が全然そういうふうなのは意識してないというか、肉食べる方らしくて、で、お子さんも小さいのでね、いろいろ毎日ご飯作ったりとかそういうのされると思うんですけど、基本的にお肉食べたくないので、ね、家でのご飯もお肉を入れないで、作ってる、料理してる。で、お子さんもまだ1歳2歳ぐらいなのかな、そう、わからないんですけど、そのお子さんのご飯もなるべくお肉を入れないようにして、せめてもちょっと魚とかは入れたりとかして料理してるらしいんですけど、そこでね、やっぱ旦那様とちょっとこう、なんだろうな、問題になるというか、旦那様は自分自身もお肉食べたいっていう気持ちもあるし、子供にはお肉は食べさせるべきだとっていうふうに言ってるらしくて、で、そういうね、お肉を食べないとか、そういうのは考え方は自由だけど、それは家庭に持ち込まないでくれっていうふうに言ってるらしいんですね。で、そういう信仰は自由だというふうに旦那様は言ってるらしいんですよ。で、その信仰とかね、例えば宗教だとかね、そういうふうに言われるのに対して、お客様はすごく傷ついた部分が、そういうようなのじゃないと、私はそういうふうに思ってるのに、そこで理解してもらえないっていうので、
ちょっとこう問題になったり悩んでしまったりっていうのが実際あるみたいです。でね、すごいよく言われるんですよ、お客様だったりとかフォロワーの方とか、まあ、特にですね、まあ、言うわけではないんですけど、女性の方からそういうふうに言われて、やっぱり彼氏だったりとか彼女、彼氏だったり旦那様はビーガンじゃない、そういうのに興味がないっていうので家庭内で揉める喧嘩になるっていうのが結構多くてですね、すごい僕もよく聞くんですよね。でこれすごい難しいなっていうか、いろんな方のねお話聞いてると、あ、周りはこういうこともあるんだなって、こう結構普段からよく考えさせられるんですけど、まあ、本当にこう男女でこういうわけではないんですけど、やっぱりこうデータとしてもね、すごく比率で言うと女性の方がやっぱりビーガンを意識してる方、ビーガンの方やっぱ多いです。これはもうデータ上出てるので、まあ、肉体的にも精神的にも、まあ、女性の方の方が、まあ、多いというデータは一応日本の中でも出ています。で、まあ、僕の個人的な考え方なので、これはあくまで一意見として皆さんもこう聞いてほしいなというふうにこれから話すと思います。で、まあ、僕もですね、正直お店を始めたのがまあ3年弱ぐらいなんですけど、その前はですね、本当に不健康な生活を送っていて、まあ本当にコンビニご飯を食べるわ、まあお酒は飲むわ、まあ、ご飯もね別に特に何も気にしたこともなかったんで、まあ、お肉食べるわ、魚食べるわ、牛乳飲むわで、まあ、何も気にしてませんでした。もう本当に焼肉とかもしたし、外というか全く別のなんか人種がやってるぐらいの考えでした。なので全然こう真逆の人間だったからこそ、まあ、言えることもあるのかなと思っていて、まあ、そもそもやっぱりこう前のエピソードでも話しましたけど、やっぱり環境があるわけなんですよね。それぞれ環境っていうのはその育った環境の話ですね。で、まあ、小学生もしくはもっともっと前から親のその家庭での環境、まあ学校に入ったとか給食があったりとか、まあそもそも周りの友達がいたりとか、やっぱりこういろんな環境の中で皆さんこう今まで過ごしてきたと思うんですけど、その中でやっぱりね、お肉食べたりとかそういうのって当たり前に普通にあったと思うんですよ。で、それをこう例えば20年間30年間ないしは40年間こう生きてきた人ってなかなかすぐには変えれないと思うんですよね。これって別にこうなんだろうな、誰かに限った話ではなくて、今までずっとあったものを変えるってやっぱすごく勇気がいることだし、自分の中で結構こう覚悟がいる決断だと思うんですよね。だからそもそもそれを大前提としてやっぱ考えなくてはいけなくて、まあ、やっぱりビーガンっていう考え方やマインドってすごく、理にかなっているというか、正しい選択の一つだと僕もすごく思ってるんですけど、これに関してはですね、もう本当に、主観というか価値観違いなので、必ずしもこれはこう強制できるものでもないと思っているんですよね。だから究極僕は将来的に5年10年20年30年先に全人類が全員ビーガンになるっていうのは無理なんじゃないかなと思ってます。これはやっぱりその先ほど言ったように個人的なその時間だったり時間だったりっていうところの違いなので、全員をビーガンっていうのは、まあ、難しいのかなって思ってます。ただ 解決方法としては、その全く一緒の変わるもの、もしくはやっぱそれ以上にっていうものが現れた時にじゃあどうなるのかっていうところだと思うんですよね。もう僕の考えでは、女性ってすごく共感できる生き物だと思っていて、まあ、何かというと、例えばじゃあ誰々さんがこんなこと言っていた、すごい私も共感する、何々さんがこう好きなものってすごい素敵、私もすごい素敵だと思うって、こうすごい共感できる生き物だと思っていて、それってすごく女性のだと思うんですよね。共感して、で自分も変われる、自分もやってみようっていうのを結構自然にできるって思っていて、ただですね、やっぱ男性ってこうなかなかそれがうまくできない人もやっぱり多いと思うんですよね。やっぱり共感したからといって自分が変えるっていうよりは、僕はこうだし自分はこうだし自分はこうやってきたから、まあこれある種こうプライドみたいな部分が少しあるのかなと思っていて、そのプライドっていうのはまあ人それぞれあると思うんですけど、その中でね、自分の主観っていうものが結構強く出やすいっていうのもまた一つ男性の特徴なのかなと思っていて、まあ、これ本当にこう男女差別とかそういう話ではなくて、僕のある、まあ、一個人としての意見なんですけど、まあ、そういったところから来るのが根本的にあると思うんですよね。もちろん男性でも共感して変われる人たくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういうようなこう僕の経験の方が多いのかなと思ってます。で、まあ、そこから、まあ、ちょっと先が長くなってしまったんですけど、じゃあその家庭内で そのお肉食べる食べないっていうのをじゃあどうするかっていう話なんですけど、まあそもそもですね、やっぱりこう家庭の中でのことって、僕もね今パートナーと相方と一緒に暮らしていて、で犬2匹飼ってるんですけど、まあ一緒に暮らしていく中で食事だけじゃないんですよね。こう例えば、あここなんかこうしてほしいなとか、ああしてほしいなとか、そういうの結構いっぱいあって、いっぱいあるんですけど、別に僕の場合はあんまりこう気にならないというか、あそしたらじゃあそうしてあげなきゃなとか、あそういう考え方とかそういう風になってるんだったら、じゃあ僕も合わせてこうしようかなとか、まあ歩み寄りというかね、多少お互いにこう妥協点を探しながらやってあげるっていうのがすごい大事だと思っていて、だからまあ気になることとかはいっぱいあるんですけど、それに対してこう怒りだったりとか、直してほしいからなんかこう喧嘩になるとかっていうのは本当に一切ないです。少なからずはないと思っていて、まあ、全然一緒にね、なんなら僕の場合は家でも一緒ですし、仕事場でも一緒なので、まあ、ずっと一緒なわけなんですけど、喧嘩っていうのは本当にほぼほぼしないですね。もう全然記憶にないぐらい最近喧嘩もしてないです。まあそうやってこう喧嘩してないけど、お互いにこうしてほしいなっていうのはなんとなく多分頭の中ではあるのかもしれないんですけど、やっぱりお互いにその辺はこう歩み寄っているというかね、妥協している部分だったり、まあ、お互いの価値観をまあ尊重し合っている部分があると思います。なので、まあ、今回のその連絡いただいた件に関しても、お互いに歩み寄りが必要なのかなと思っていて、やっぱりね、ビーガンっていう考え方はすごく素敵ではあると思うんですよね。なので旦那様に歩み寄ってこう少しね、そういうところも尊重してほしいなっていうのは個人的には思います。やっぱりこう頭からねこう否定して、そういう信仰宗教はやめてくれ、これってこうやっぱり傷つきますよね、そういうこと言われると。なんで僕だったらそういうふうには絶対に言わないなと思うし、まあ信仰宗教っていうのもね、こうじゃあどこまでやっぱりその方がこう理解してるのかっていうところなんですけど、まあ、実際ビーガンっていうね思考に関して ても、まあ、一つの信仰宗教なのかもしれないですし、一つのまあ価値観考え方だと思うんですよね。なのでまあそのお客様に関してはそれを言われたからといって傷つく必要はないと思いますし、そういう考え方の一つなんで、まあ、信仰の一つなのかなとも僕も思ったりもします。なので全然それに関して傷つく必要もないし、恥ずべきことでもないと僕は思います。で、うまい解決方法が、まあ、正解は分かんないですけど、僕がいつも意識していることをこうお話しするんですけど、やっぱり何事も否定というところでのやり取りになってしまうと、やっぱりうまくいかないなっていうふうに僕から思っていて、例えばそのお肉を食べちゃダメだよ、体に良くないよ、もっとこういう選択があるよっていうふうに言ってしまうと、まあ、なかなかこうそういう考えじゃない人ってこう響かないのかなと思って、まあ、これは違う例で話すと、例えばゴミの問題とかですね、ゴミを捨ててはいけない、ゴミは所定の位置に捨てる、これっておそらくですけど、まあ、5歳とかね、まあ、物心ついたぐらいからもうほとんどのことが合ってると思うんですよね。まあ、ましてや小学生、中学生、大人だったらゴミを捨ててはいけないって根本的にはみんな分かってると思うんですよ。でも捨ててしまう、ポイ捨てする、所定の位置に捨てれないっていうのが起きてる、これはですね、もう頭で分かってるけどそうしてる、捨てちゃいけないのは分かってるけど捨ててるっていうのはあると思うんですよ。じゃあそういった人に対してゴミちゃんと捨てなきゃダメだよ、ここにポイ捨ては良くないよって言ったところで、あ、すいませんってその場になるかもしれないですけど、なかなか響かない、まあ、根本的な問題の解決にはならない。じゃあどうしてるかっていうと、まあ、一つはドイツの、事例というか、一ついい話があるのでここでちょっとシェアするんですけど、ドイツでですね、タバコの吸い殻の問題があって、タバコの吸い殻が街中にすごい多かったらしいんですよね。で、そこからどうやってこうそれを改善させようかっていうので、考えたところ、投票灰皿っていうのが一つあって、タバコの吸い殻をですね、まあ、灰皿あると思うんですけど、透明な容器に2つ灰皿を並べて用意するんですね。で、そこに一つ質問を例えば書くんですよね。例えばあなただったら A と B どちらを選びますかっていう質問があったとして、それでこう A っていう灰皿と B っていう灰皿を2つ並べて用意すると、みんなこうそれにね興味をそそられて入れるんですよね、タバコの吸い殻を。で、結果的にその溜まった吸い殻が多い方に、まあ、投票が結果が分かれるみたいな、ちょっとこうユニークなアイデアなんですけど、もうたったそれだけでですね、今まで灰皿を普通に置いてたとしてもポイってこう捨てる人がいたらしいんですけど、その投票灰皿を置いただけですごいその吸い殻のゴミが減ったっていうようなデータが出ていて、まあ、これすごい面白いなと思って、結局ゴミはゴミ箱へ、吸い殻は灰皿へ、誰でも分かってることだと思うんですけど、たったそういうね少しのアクションでそういう吸い殻が減ったっていうのは、なんかすごいポジティブな考え方だなと思っていて、ちょっとしたその興味をそそることとか、ポジティブなね方向への転換によって、そういう風に今まで響かなかった人が変わる、まあ、これってすごい大事なアクションだなと思っていて、やっぱり人って自分の考え方とか価値観を否定されるとやっぱ拒んでしまったりとか、いや僕は違うよ、 私は違うよってなってしまうと思うんですよね。ただこうもっとこう面白いもの、興味をそそるもの、いいものに触れ合うと、お、やってみたいな、変えてみようかなって人は結構思うと思うんですよね。でさっきの例じゃないんですけど、ビーガンっていうものに関しても、僕はなんでいろんな人にビーガンになってください、ビーガンの方がいいですよっていうふうには普段言わないようにしています。なんでかっていうと、さっきの話のようにやっぱ否定はしたくないので、それぞれの考え方だと思っていて、価値観だったり主観は人それぞれ自由だと思うので、そこに関しては断定的に否定的には言わないです。なので例えば、実はもっとこう美味しいビーガンのハンバーガーがありますよ、ビーガンの食べ物がありますよ、こんなに美味しいんですよっていうふうに言ったとすると、ビーガンでもビーガンじゃない人だとしても、美味しい、おしゃれ、楽しそうっていうところから入ってくれるのかなと思っていて、やっぱりね、こういうふうに言った方がすごく人って受け入れてくれるんですよね。だからそういう風に広めていきたいなと思っていて、まあ、実際ビーガンっていうのもですね、まあ、普段からこう本当に厳格に 100% ビーガンやられてる方もいれば、やっぱりこうどうしても家庭の事情とか周りの仕事の環境とかいろんな環境で 100% はできないけど、なるべく心がけてますよっていうような人もいます。なんで実際ね、自分が厳格にやらなきゃいけないかっていうと、何がこう正解不正解とか正義とかっていうわけではないので、完璧を求めなくてもいいのかなっていうふうに思ってます。なのでそういった中で考えると、やっぱり旦那様に 100% を求めすぎるっていうのも難しいところもあると思いますし、最初はね、やり方としてはまず旦那さんの好きな食べ物を何個かあげていく。例えば1週間のうちに3回4回お家で食べる時間があるとして、まあ、3つ4つ旦那さんの好きな料理を考えていくところから始めて、じゃあその料理に使われるお肉って何だろうとか、動物性のものって何だろうっていうのを考えていくと、まあ、いろんな料理があると思うんですけど、実際に今本当にこうクオリティが代わりとなるもので美味しいものがいっぱいあるんで、旦那さんの好きな料理をこうクオリティ高く、まあビーガンフードでやっていくのをやってみるとか、まあどうしてもね、こう焼肉が大好きだから焼肉に行くぞとか、そういうのはあるかもしれないですけど、まあ、実際そういうのもね、ネクストミートっていう会社があるんですけど、まあ、そのネクストミートさんがね、ビーガン焼肉っていうのを出していて、すごい、クオリティ高いね、ビーガンミートがあるんですよね。まあ、そういうので代用してみるとか、アリさんっていうですね、ソイミートの会社があるんですけど、そこが作ってるソイミートだったり、最近オムニミートっていうね、豚肉に香るような美味しいのがあって、まあ、そういうのとかもすごい、いっぱいあるんでね、なんかこうそういうのをうまく活用しながら、旦那さんの好きな食べ物をちょっとそういうのに変えて、まあ、例えば出してみるとか、まあ、そうすると、まあ、その時って特にこれビーガンミートだからとか何だったか言わなくていいと思うんですよね。まあ、普通に、まあ、料理で出してみて、まあ、食べてもらって、うわなんだこれとはまあなんないと思うんですけど、実際食べてもらってその料理の感想を例えば聞いてみるとか、まあ、それで美味しいって言ってくれたならね、まあ、それがすごい一番ハッピーなことだと思いますし、やっぱりなんかっていうのはあるかもしれないんですけど、まあ、実際にそういうところからこう好きな料理をこう作ってあげて食べてもらってっていう風にやってあげるところから、まあ、やってみてもいいのかなと思っていて、で僕はね、まあ、専門家の医者とかでもないんで、こう実際にじゃあお子さんがね、こうお肉食べない、魚食べないっていうのがどれくらい成長に関わる影響があるのかとかはものすごい細かくはやっぱり言い切れないんですけど、で もね、実際にこう僕も普段勉強しながらいろんなものを見て吸収してますけど、お肉食べないからといって栄養失調になる、成長の妨げになるっていうデータはどこにも出てないですね。なのでそういったデータっていうのが、実際にもあるので、お肉の代わりとなるものとかは全然いくらでもあります。むしろお肉を食べることによって悪い影響にもなるっていうデータもたくさん出ています。それはね、やっぱり信じるか信じないかは先ほどから言ってるように個人の自由にはなるんですけど、実際にお客様も見たって言ってたんですけど、ネットフリックスの映画でゲームチェンジャーっていう映画があるんですけど、そのゲームチェンジャーっていうね映画もぜひ皆さん本当に面白いのでぜひ見ていただきたくて、スポーツ医学から考える、そういう接触っていうところの、映画なんですよね。それもすごい勉強になることいっぱいあるんで、そもそもね、人間っていう生き物、歯の並びがこうなっていて、臓器がこうなっていて、体のつきがこうなっていてっていう風なのすごい事細かくいろいろ出ていて、それを考えた時に本当に肉食っていうのが人間の体に適しているのか、実際に菜食にすることによってこれくらい体の、パフォーマンスが上がったっていうのを、スポーツ医学から解説してるんですけど、全然こうスポーツ医学だけじゃなくてですね、普通の方にも全然こう言えることばっかりなんで、すごい重い内容でもないし見てて楽しいのでおすすめです。で、実際に分かりやすく言うとですね、お肉を食べた人、菜食の食事をした人、この2つはですね、データで取ったんですよね。採血をして、で、どんな違いだったかというと、血液のね、まず純度だったり透明度だったりとか、そういったところで言うと、菜食の方の血液はすごく透明性があってサラサラしていた。で、肉食のお肉が入った料理を食べた方の血液はやっぱり濃い色をしていてですね、ちょっとドロッとした感じの血液が出てきたんですよね。で、これずっと肉食菜食の方の採血をしたわけではなくて、3日間ぐらいの、研究だったんですよね。その3日間の中でも、もうデータ上とかではなくてもうパッと見でも分かるような血液の違いが出ていて、ということはですね、やっぱり血がドロドロしてたりとか濃い色だったりとかっていうと、何が起きるかっていうと、その血管の中の血液の流れが鈍くなるんですよね。当たり前なんですけど、血管の中の水ってサラサラしてる方が全身にこう血液が流れやすくなりますし、ドロドロしてる方が詰まりやすい。で、実際に人間ってその酸素っていうものを体内に巡るときに血液を渡って体中に巡ると思うんですけど、イコール酸素が全身にしっかり回りやすい、巡りやすいということは何かっていうと、持久力っていうところで大きく違いが出るんですよね。菜食の方の方が血液がしっかり体に巡っている、酸素が全身にしっかり巡る、イコール持久力が持つ、体力がある。打って変わって肉食の方の血液、血液がどうしてもドロドロしてたりとか詰まりやすかったりすると、酸素が体中に巡りづらい、イコール持久力、体力という面では劣ってしまうっていうような研究結果だったんですよね。当たり前のことなんですけど、それぐらいこう3日間だけでもこう違いが出るっていうのはデータで出ています。だからなんだっていう話にもなってくるんですけど、そういうような実証データが今たくさんいろんな研究してるっていう中で、やっぱりこう今ねヴィーガンじゃない人もぜひなんかこう頭の片隅に入れておいてほしいなっていうふうに思いますし、まだ見たことないっていう方はぜひそういう面白い映画があるんで とても見やすいですし、ぜひご覧になっていただきたいなとも思います。で、ちょっと今回ね、長くなってしまったんですけど、この問題に関しては僕もすごい前からいろんな方に言われていたんで、どうしてもちょっとこういろいろ話したいなと思って、今回はいろいろ話してみました。まあ、まとめるとですね、やっぱりこう一人一人の考え方があって、それはこう信仰の自由、考え方の自由なんで、なかなかこれを否定したりとか変えるっていうのはすごく難しいと思うんですけど、まあそのドイツのね、吸い殻の研究のあれじゃないですけど、なるべくポジティブに、なるべくこういい方向にこうアクションを起こして、アプローチすることで人はこんなにこう変われますよっていうようなお話でした。またね、こういろいろな問題だったりとか悩みとかあると思うので、まあ、気軽にね、僕のインスタグラムの方だったりとか、こちらのねコメントとかに残していただけると、またお時間あるときにお話できればなと思ってるので、よろしくお願いいたします。で、普段のね、ライフスタイルだったり、ホワイトについての仕事の内容とかはインスタグラムの方から毎日発信してますので、ホワイトアンダーバーハマットのアカウントよりぜひチェックしてみてください。で、今日は長くなってしまったんですけど、ご視聴いただいてありがとうございました。また面白いエピソードあれば次回お話ししたいと思います。それではまたね。